これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
はい、大腸菌の話というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域生態機能科学分野微生物学の藤岡美幸先生です。
こんばんは、藤岡美幸です。
今週は藤岡先生のゼミ生もご一緒ですね。竹谷翔平さんと川森しおりさんです。
皆さんこんばんは、検査技術科学4年の竹谷翔平です。
同じく川森しおりです。
さて先生、はい、今日は大腸菌のお話を伺うことになるんですが、大腸菌というとなんか大腸菌のようなとかっていう例えもありますけど、はい、ありふれた細菌というイメージがありますよね。
そうですね、あの人の腸の中にもいますし、どこにでもいる菌ではありますね、うん、はい、
この大腸菌が悪さをすることもあればそうでない時もあると。
そうですね、時としてあの悪さをすることもあるっていう菌ですね、うん、
今日はその大腸菌がどういう悪さをするかというお話なんですか。
あ、そうですね、あの場合によってはそういうこともありますよっていう食中毒の話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずお二人の方にちょっと振りたいんですけど、食中毒になったことはありますかね、二人とも。
はい、私は幼い頃に食中毒になったことがあります。
竹谷君はどうですか。
僕はないです。
そうですか。じゃあ川森さん、その食中毒になったのは どんな感じでしょう。やっぱり下痢をしたとか。
はい、下痢と嘔吐が主な症状でした。
でした、はい。でその時何が原因かって覚えてます、どんな感じとか。
今思うとその頃は意識してなかったんですけど、匂いもなかったし、でも考えてみるとやっぱりその期限切れた食品を食べたのかなと思います。
ああ、そうなんですね。じゃあそれを踏まえてもちろんのお二人に聞きたいんですけども、食中毒は何ですかって聞かれたらどのように説明していきますか。どちらからでもどうぞ。
食中毒は毒性のあるものが体内に入った時に下痢や嘔吐を起こすものだと思っています。簡単に細菌性のもの、ウイルス性のもの、自然毒によるものに分けられると聞いたことがあります。
はい、竹谷君なんかそれについてなんかこう補足といいますか、もうちょっとなんかありますか。
まあ、自然毒による食中毒には、うん、まあ、フグの毒のものとか、
う
ん、
そうですね、はい、
あとはジャガイモの芽のソラニンによるものとかがあります、は
い、はい、ですね。で、あとあの化学物質によるものなんかもあるかと思うんですけど、あのもう10年以上前になりますかね、あのアジ化ナトリウムって2人とも分かりますか。アジ化ナトリウム、
僕は初めて聞きました。
あれ、川森さんはどうですか。
聞いたことはありますけど詳しくはよく分からないです。
ああ、そうですか。あの10年以上前にちょっとあの1年間に多分だいぶ何件かあったんですけど、人為的に人がわざとですね、ポットとか飲み物とかお砂糖とかにちょっと入れてそれで中毒を起こすっていうこともあったと記憶していますね。それじゃ あの感染する時のその、細菌性とか自然毒とかいろいろありますけど、その中でもあの細菌性の食中毒についてちょっとお話を進めていきたいんですけども、2人ともこの、中身どういう菌で食中毒になるか、こう知ってる分をちょっと上げて説明してみてくれますか。
はい、まず細菌性の食中毒っていうのは毒素型と感染型と中間型っていうのがあって、うん、毒素型っていうのには、はい、黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌によるものがあります。
そうですね、はい。
感染型には腸炎ビブリオ、 サルモネラ、カンピロバクター、大腸菌、リステリア属によるものがあって、
はい、
中間型にはウェルシュ型、ウェルシュ菌、セレウス菌によるものがあります。
はい。で、まあ、いくつか挙げてもらったんですけれども、その中でこう割とこの菌はこういう食べ物でこんな感じで感染しますよってい こう特徴的なものをこう知ってる分説明してください。
はい。毒素型食中毒の黄色ブドウ球菌はおにぎり、寿司、お作りなどで感染すると言われています、
う
ん、
そうですね、はい、
なのでお昼ご飯を食べて具合が悪くなったという時には黄色ブドウ球菌が疑われると思います。
はい、そうですね、はい。
そして感染型食中毒の腸炎ビブリオはお刺身などの魚介類、サルモネラ菌であれば卵で、カンピロバクターは鶏肉などが感染源になっていると聞いたことがあります。
はい。あとはありますか？どうですかね。
まあ、大腸菌なんかは、まあ、ユッケ。
お、はい、ユッケですね、はい。
はい、
あ、ユッケで終わりですか。あれ、じゃあ、時矢くん、ユッケ食べたことあります？
はい、好きです。
あ、好きですか、なるほどね。川森さんは？
私は食べたことがないです。
あ、そうですか。ユッケはなかなか、あの、皆さんね、好きな方多いようなんです。その他に何かありますかね。
カンピロバクターはレバ刺しなんかでよく聞くんですけども、
はい、カンピロバクターは最近あの食中毒の原因としてはだいぶこう数が多いんですけども、2人ともこのカンピロバクター主にどういうものから感染するっていうふうに思ってます？
まあ、僕は、まあ、レバ刺しが主なものかなって思います。
はい。あとは鴨居さんなんかはどうですか？
私もレバ刺しと生の鶏肉の未加熱によるものから感染すると思います。
そうですね。カンピロバクターはあの鶏肉からまあだいぶ出やすいので、やっぱこう調理なんかは気をつけなければいけないですよね。その他あと、まあ、最近ではないウイルスなんかもあるんですけど、ノロウイルスなんかはどうですかね、2人とも？
はい、ノロウイルスによる食中毒っていうのは聞いたことありますけど、まあ、僕ちょっと勉強不足で何が原因なのかはちょっとわからないんですけど。
ああ、じゃあ川森さんは？
はい、私もノロウイルスは聞いたことがあって、自分は感染したことがないんですけれども、その感染者の嘔吐物からまた別の人が感染するという話は聞いたことがあります。
ああ、そうですよね。そこ、お二人ともノロウイルスに感染したことはないんですね？
ないです。
ないですね。私は実はあるんですよ。
先生、それはあれですか、牡蠣とかああいうやつですか？
そうなんです。実はあの牡蠣を食べてですね、あのうちはあの家族4人なんですけど、ちょっと下の子がちっちゃいので、まあ、彼は食べなかったんですけど、うん、あの上の子と主人と私と3人で牡蠣を食べたらですね、うん、3人ともちょっと、あれはまあ調べなかったんですけど、まあまあもうノロウイルスなんでしょうという症状でですね、私あのその時3日間ほど点滴しましたね。なんでなかなかノロウイルスはまあ家庭でも、当然あの飲食店ということだけじゃなくてね、あの家庭でもそういうことはあるということで、それであのここにちょっと手元に平成23年の1月から5月31日までに厚生労働省の方であの、まあ、食中毒として、ね、あの発生がありましたという報告のあった事例をちょっと一覧表、私手元に今あるんですけども、はい、まあ、5月31日までということなんですけど、全国で147件の報告がありました。
比較的寒い時期 の
食中毒事例ですね。まだあの暑くなる前の時点で147件ということで、うん、はい、その中であの 全国で147件なので、青森県ではそのうち5件報告があるんですけど、うん、はい、ちょっとこう細かく見てみるとですね、やっぱりノロウイルスですとか、うん、そうですね、これは、カンピロバクターとかですね、うん、そういうのが上がってきてます。で、全国的にこう中身を見てみますとですね、まあ、もちろんノロウイルス、カンピロバクターももちろんすごく多いんですけども、その他にウェルシュ菌とか フグ毒とか、うん、さっきあの竹谷君のお話にもありましたけど、ジャガイモの自然毒とかね、あとサルモネラなどが挙げられています。でこれっていうのは あくまでこう報告があった件数のことで、報告されない散発発生、いわゆる集団発生と反対の意味になるんですけどもね、はい、個別に発生した散発発生の件数っていうのはもうもっともっとたくさんあるであろうことが予想されています。で嘔吐とか下痢とか食中毒を疑うようなこう症状で病院をこう受診される方はまあ多いとは思うんですけども、その時に薬を処方されるだけで原因は何なのかっていうための検査をこうしない場合がやっぱり多いんですね。でそうなった時に一人だけ発生している、家族で一人だけなんかお腹を壊したよっていうことは、まあ、あまり報告、食中毒としてね報告されることはあんまないんじゃないのかなっていうふうに思っています。でここら辺は原因菌にもよるんですけども、うん、原因の菌によっては届け出が義務化されているものもありますので、まあ赤痢菌ですとか食管出血性大腸菌なんかなどは届け出をしなきゃいけないんですけども、特に義務のないようなものなんかカンピロバクターなんかもそうなんですけども、こちらの方はまあだいぶ本当は実は感染が食中毒があるんであろうことが予想されています。
結局一人でお腹が痛くなって一晩大変な目にあったけども、次の日になったら何ともないからまあ大したことないだろうというケースが多いということですね、
はい、すごく多いと思いますね、うん、はい。
まあ、実際にその普段暮らしてるとお腹が痛くなって下痢になるっていうケースはそんなに稀ではないですよね。
そうですね、うん、よくあることだとは思うんですけれどもね、うん、なかなかそれで病院に行くかと言われれば、うん、よっぽどじゃないとちょっと我慢してしまうっていうことは多いかと思いますね。
だいたいできてしまったら落ち着くっていうケースが多いですもんね。
そうですね、うん、実は私今朝3時ぐらいにですねちょっとお腹が痛くって、うん、お腹壊してしまいましてね、うん、いやこういう専門、自分の専門の分野で、うん、もしかして自分は感染したんじゃなかろうかとちょっとだいぶ心配したんですけども、1時間ほどで収まりましたね。
専門家なだけにいろんなケースを想定して、
そうなんです、これ何がいけなかったんだろうと思ってちょっと考えてしまったりしたんですけども、うんうん、はい、
ということは我々素人の方が意外と安心な暮らしをしているのかもしれないですね。
そうですね、すぐちょっといろんなことを考えてしまうのでは
い、はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域生態機能科学分野微生物学の藤岡美幸先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて先生、はい、このコーナーではいよいよその悪さをする大腸菌のお話になるわけですね、
はい、そうですね、はい、下痢原性大腸菌の中身についてちょっとお話をしていきたいと思います、はい、でそもそも大腸菌っていう言葉はまあ、日本語なので、うん、正式名称はエシリキアコリっていうんですけども、
かわいいですね。
そうですね、でこれはオーストラリア人の医学者であるエシリヒさんの名前にちなんで、うん、エシリキアコリ、エシリキア族っていうんですけれども、1919年にこの現在の名前になりました、
はい、
でこの大腸菌っていうのは実は運動性があるんですけども、お二人ともこの菌が運動するっていうことについてどんな考えがありますか？
そうですね、なんか体内のいろんなところを動き回って広い範囲で悪さをするようなイメージを持ちます。
はい、川森さんは？
はい、私も菌が生息しやすい場所に自分から移動していろいろな場所で悪さをするというイメージを持っています。
あ、そうですか。この、まあ鞭毛とか臭毛とか専門用語では言うんですけど、この菌は、まあ、全てが全部運動をするわけではなくって、一部こうその鞭毛と言われるものを持ってるのが運動するんですけど、それは1本だったり2本だったり周りに全部あったりっていう、そういう海外に行くとですね、そういうマスコット打てたりするんですけど、可愛い鞭毛がこうわさわさこう出てて、なかなか日本にはないこうユニークさがあるのかなと思ったりして、この前出張行った時ちょっとお土産買ってきたんですけども、
今度ぜひ見せてください、
はい、
ひょっとしてイメージとしてサザエさんの波平さんの頭に一本こう、
ああそうですそうです、1本だとあんな感じですね、はい、
3本だと昔お化けの九太郎というのがありました、
ね、そうですね、そんな感じで、 あとは周も周りに全部あるような感じだと、もうイソギンチャクのようなこうイメージで思っていただければと、
なんかわさわさっていう感じですね、
はい、そうですね、はい、
はい、で、この病原菌じゃないや、病原性を持っている大腸菌なんですけれども、はい、この、周りにある毛で本当に動き回るんですか？
そうですね、何せとてもちっちゃいものなので目で見てこう動いてるっていうことではもちろんないんですけれども、はい、自分で動くことが可能ですね。それこそ時間をかけて場所を移動するっていうことが可能ですね。
はい、じゃあさっき竹谷さんおっしゃったように自分のその好みの場所に動いていくってことなんですか？はい、
そうですね、お腹の中に入ってしまうとですね、腸の中だと腸の一番内側の細胞のところが大好きなので、そこにくっつくための努力をきっと大腸菌たちはしてるんだと思いますね。はい、
この大腸菌なんですけど、
はい、
1種類しかいないんですか？
これは大きく分けることが5つのカテゴリーに分けることができるんですけれども、そもそもこの下痢原性大腸菌っていう言い方はですね、もともとは病原性大腸菌ということで行政なんかでもずっと使われてきてるんですけれども、これから説明していく5つにこうカテゴリーを分けていく中の1つに腸管病原性大腸菌という言い方もするんですね。
はい、
そうすると普通に言うその病原性大腸菌と腸管がつくかつかないかの違いで だいぶ紛らわしいということで、最近は下痢原性大腸菌というふうに呼ばれることが多くなってきました。
なるほど、
はい、で、はい、そこでちょっと2人にまた振りたいんですけども、この下痢原性大腸菌ってさっきお話ししました5つのカテゴリーに大きく分けることができるんですけども、それぞれのカテゴリーについてちょっとこう分かりやすく説明をしてください。
1つ目は毒素原性大腸菌。これは海外旅行者が下痢をした場合に原因となる菌の中で最も多いんですけど、
はい、
経口感染した菌が小腸に付着して、
はい、経口感染って何でしたっけ？
あ、水とか飲んだらそのまま菌がついてくる、
はいはい、そうですね、はい、
なので海外旅行に行った際には生水に気をつけると感染のリスクから。
そうですね、はい、はい、
2つ目は、
はい、
腸管侵入性大腸菌で、これは大腸粘膜上皮細胞という、簡単に言うと腸の内側の細胞なんですけど、
うん、
そこに侵入増殖して、
はい、
赤痢のような激しい症状を引き起こすというものです。
はい、
発展途上国に多いと言われています。
あ、そうですね、はい、
3つ目が腸管病原性大腸菌で、これは小腸の粘膜に付着して細胞を破壊することで水溶性の下痢を起こすものです。
あ、そうですね、はい、
乳幼児に多いのも特徴です。
はい、そうですね、はい、
4つ目は腸管凝集接着性大腸菌です。主に熱帯や亜熱帯の発展途上国で長い間小児などの下痢の原因菌になります。日本ではあまりこの菌の患者の報告者はいません。
はい、
5つ目が腸管出血性大腸菌で、これはベロ毒素またはシガ毒素と呼ばれる毒素を産生する大腸菌で、 O157 っていうのが、まあ、これに属するんですけど、 属します。
はい、この腸管出血性大腸菌に関しては後でまた詳しくお話をしていきたいと思います。
はい、ということで大きく5つのグループですかね。
はい
はい、なんかこういろいろ聞いててもどれも同じように下痢を起こして、大変だなという印象なんですけど、
そうですね、
はい、
一言で言えばもうみんなそうなんですけど、うん、それぞれやっぱり症状とかどういう経路で感染するかっていうことがやっぱりちょっと同じ大腸菌ではあるんですけども、ちょっと違うのでそれぞれ区別をして、多分治療法なんかもその菌によって違っていかなければいけないのかなというふうに思っています。
このいろいろ、まあお話しいただいたそれぞれの大腸菌なんですけど、
はい、
これは、一種類の大腸菌ということではなくて別々ということですね。
そうですね、大腸菌っていう一括りにすればみんな同じ大腸菌ではあるんですけれども、うん、やっぱり人間と一緒でそれぞれの個性がありますので、
はい、
それぞれこうちょっと違う種類、同じ大腸菌なんだけども種類は違いますよっていうことで、大きくもっと細かく分けることもできるんですけどもね、一応大きく5つのカテゴリーといいますか分類することができます。
ということを先生、この5つに分けた大腸菌というのは、
はい、
我々のレベル、我々というか身近なレベルでいくと、例えば犬が あるんだけども、はい、胃の中のいろんな品種があると、
そうです、そうです、はい、
そんなイメージ、
そんな感じです、はい、
なるほど、はい。で先生、この、それぞれの、大腸菌、犬でいうとセントバーナードみたいなのもいたり、はい、チワワみたいなのもいたりということで、はい、それぞれがじゃあ振る舞いが違うということなんですね。
そうですね、あの本当に同じ大腸菌なんですけども、バックグラウンドって言いますかね、そのそこそどういうところにいて、どういうふうに人に感染して、どういうふうな症状になってっていうのは、本当にこれでも同じ大腸菌なのかっていうぐらい違うので、うんうん、やっぱり、まあ、人の顔が違うと同じように、犬にいろんな種類があるように、同じ大腸菌なんですけども、実はこういうふうに比べてみると、それぞれの個性がこうものすごく分かるかと思います、
はい。でこの例えばですね、海外旅行でしたっけか、海外旅行でよく、感染する腸管毒素原性ですか、
はい、
この例えばですね、大腸菌が入ってきてその下痢を起こすまでの流れっていうのはどういうふうになるんですか。
そこら辺竹谷君どうですかね、答えられます。
まあ今言われた毒素原性大腸菌っていうのは、まあ毒素を出すんですけど、熱に弱い毒素と熱に強い毒素を出すんですけど、まあ主にその毒素によって下痢が引き起こされるということです。
ということは、あの大腸菌そのものの存在よりも大腸菌が出している毒素に体が反応して下痢しちゃうと。
はい、そうです、
うん、はい、ということになりますと、大腸菌が悪いのか毒素が悪いのか大変ですね。
そうですね、まあ、大元は大腸菌なんですけどもね、はいはい、
で実際にこの大腸菌が入ってくる、まあ、流れもいろいろあると思うんですけれども、結局のところは、あの竹谷さん、さっき生水飲まないようにすると言いましたけど、生の状態で口に物を入れちゃいかんということですかね。
はい、そうだと、そうです、
はい、先生、この、はい、大腸菌たちですよね、はい、実際我々はあの日頃なんていうかな、そういうものを食べる危険性があるんですか。
そうですね、実はあのいろんなところに潜んではいるので、まあ、あのちょっといろいろ検査してみると、いろんなところから患者さんからは、下痢を起こした患者さんからはたくさん出るんですが、うん、その割にあの例えばこういうものを食べたよとか言われて、その食品をこういろいろ調べては見るんですけど、そんなたくさん出るわけでは実はないんですね。なのでやっぱりあの調理法とか自分で気をつけるとか、自分の体力をこうきちんと普段から、うん、あの免疫力を高めておくとか、うん、そういうことでもだいぶ防げるのかなという気はしますけどもね。
あ、ということはその秋口にあの食中毒が多いっていうのは、はい、夏の間体力を消耗してるっていうことなんですかね。
そうですね、それとあとは油断だと思いますね。だいぶ涼しくなってくるので、うん、大丈夫だろうっていうところが一番危ないのかなと思ってますね。
あったかくなり始めの頃は結構警戒しますけど、はい、暑い30度35度とかっていう時期を過ぎると、はい、25、6度でも結構涼し
い、はい、だいぶ涼しくなったような気分になってきますけど、うんうん、それぐらいの温度でもあの十分に菌は増えることができるので、やっぱそこら辺のちょっとこう涼しくなってきたぐらいの方がもしかしたら危ないのかもしれないですね。
実際にこの大腸菌に感染した、はい、まあ、あの患者さんの治療法っていうのはどういうものがあるんですか。
そうですね、あのそのどの種類かまで分かってしまうとだいぶいいんですけども、うん、基本的にあの毒素を例えば出してる菌なんかだと、下痢止めを飲んで止めてしまうと、うん、その毒素が体の中に残ってしまいますから、出るものはやっぱり出した方がいい、うん、と思います。
なるほどね、
はいはい、なんでそうしてしまうと今度はあの一方的に吐いたり下痢したりするとあの体の中の水分が足りなくなってしまうので、うん、そういうものに対してあの点滴をするとかですね、うん、口から飲める場合はあのそういう、まあ、ただのお水っていうかはあのスポーツドリンクみたいなものをちょっと薄めて飲むとかっていうのがあのちょうどいいのかなというふうに思いますね、う
ん、じゃあ下痢をしてるからっていうことで水を飲まないようにするっていうのはダメなわけですね。
そうですね、うん、あのあとはあんまり激しい下痢なんかの場合、私たちの、 あの、まあ、中でいろいろお話しする中では電解質っていう、 こう人の体の中にもミネラルがあるんですけども、ね、はい、そこのバランスが悪くなってしまうといった時に真水を飲んでしまうと余計ひどくなってしまうので、うん、やっぱりあんまりにも激しく下痢したり吐いたりしているような場合は、うん、まあ、自己判断でこう水を飲むというかもやっぱり病院に行って適切な治療をしていただきたいと思いますね。
まず点滴ですね。
そうですね、はい、
いや実際にこのいろんな大腸菌の悪さがあるんですけれども、実際に 日本の国内、まあ、海外であの感染するという例今あの2人に紹介してもらいましたけど、はい、国内での感染例というのはどういうケースが多いんでしょう。
そうですね、やっぱりこう食べ物が一番かんあの調理が不完全であった場合のものが一番、大腸菌に限ってはやっぱりあの人から人へ移すということはほとんどないので、うんうん、やっぱり食べ物、そういう食べ物を一緒に食べればやっぱり集団で起きますし、一人で食べてる分には一人だけがまあ起きるという感じではあるんですけどもね、うんうん、
あのもう時期は過ぎましたけれども、海水浴場でですね、はい、あの大腸菌の検査とかっていうのはあのオープン前にしますよね、
はい、
あれだとゼロじゃない、
そうですね、はい、
けども大丈夫という
のがあってますけど、基本的に大腸菌っていうのはあの人の腸管の中にはもうほぼ必ずと言っていいほどいるものですし、うん、ってことはやっぱこの世の中でもたくさんありますので、大腸菌そのものは人に悪さするものでは本当はなくって、その中でも下痢症っていう言いますかね、お腹を壊させたりする原因になるものが病原性があるということで下痢原性大腸菌のくくりになるので、うん、大腸菌そのものは本当はあの悪さをする菌ではないんですよね。
なんかこういい面が出てきたりあの悪い面が出てきたり、結構忙しい菌ですね、はい、
そうですね、あの大腸菌という言葉一括りにしてしまうと結構そういう感じになってしまいますよね、うんう
ん、ということはその大腸菌そのものでもあの、まあ、さっき言った品種によって、
はい、
非常に病原性が強いものが出てきたりということになると思うんですけれども、
はい、
実際にこの、まあ、さっき、竹谷さんは海外旅行で生ものはダメだよというふうにおっしゃいましたけれども、はい、我々国内でその、はい、感染、まあ、他の菌もあるでしょうけれども、大腸菌についてはそんなに心配しなくてもいいということになるんですか。
そうですね、新鮮なものを新鮮なうちに適切なあの調理をして食べてる分には問題ないと思いますね、
うん、あとそのちょっと余っちゃったから冷蔵庫に入れるっていうようなケースもありますけどね。
そうですね、それはそれこそあの食べ終わってこう残ったとなったらもうずっとこうテーブルに置いておくんではなくって、うんうん、すぐ冷蔵庫にしまうとか、それもしまったとしても冷蔵庫を過信するとだいぶ危ないので、やっぱりすぐ食べるとか、
はいはい、
もう一回あの再加熱できるものであればもう一回火を通して食べるとかということをしてもらえたらと思います、
ね、うんうん、ということはそれ、まあ、普段多分ラジオをお聞きの皆さんは気をつけてると思うんですけど、
はい、
気をつける上にもきちんと気をつけると。
そうですね、ちょっといいかっていう時に限ってそういうことが起きるので、普段はきちんとしてるのにたまたまそういう時に限ってっていうことがやっぱりあるようなので、やっぱり気を抜かずにやっていただきたいと思いますね、
はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域生態機能科学分野微生物学の藤岡美幸先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
はい、今クレジットを読んでいただいた川森さん、お肉は好きですか。
はい、はい、大好きです。
もうめちゃくちゃ好き。
はい、
竹谷さんどうですか。
僕も大好きです。
はい、お小遣いがたくさんあったらいっぱい食べに行きたいですか。
そうですね、まあ、できれば誰かにおごってもらいたいんですけど
なるほど先生なんかプレッシャーかかってますよ
聞かなかったことにします
結構その肉が好きっていう方多いですよね、
はい、そうですね、はい、
実際にこの肉を食べるにあたっては、まあ、皆さんお好みですけど、もうこんがりと硬くなるまで焼いたやつじゃないとダメっていう方もいますし、はい、それからできればあの、肉汁が赤くてもいいよっていう方もいて、はい、なかなか好みも分かれますが、
はい、そうですね、お肉なんかも要は一枚肉と言いますかね、うん、そのままのお肉なんであれば表面だけきちんと焼いてもらえれば大丈夫なんですけども、
はい、
いわゆる成形肉って言いますかね、
破片を集めた、
そうですね、うん、そっち関係だとちょっと調理が大変かと思うんですけど、そこら辺お二人ともどういう感じですかね。いわゆる角切りステーキってあるじゃないですかね、チェーン店なんかであるあれに関してはどういう印象を持ってますか。
うん、普通のお肉と一緒で表面だけ焼いて食べても大丈夫なのかなっていうイメージあるんですけど。
おう、カモリさんは。
はい、私もその成形肉は飲食店で食べたことがあるんですが、特に危ないものとか意識したことはないですね。
ああ、そうなんですね。これ実は何年か前にそういう角切りステーキを使ったもので食中毒があったりもしたのでね、調理法なんかは 中まできちんと火を通してもらわないと、あの分かりやすく、まあ語弊があっても困るんですけど、分かりやすく言うとこうハンバーグを作るような感覚で四角くステーキを作ってると思っていただければいいので、やっぱりきちんとあの中まで火を通していただかないと、そういう感染の危険は高くなるのかなっていう印象はありますよね。
つまりあの普通にブロック肉を角切りにしたやつは、まあ表面が6面しかないけども、
はい、そうですね、はい、
成形肉っていう、まあ いろんな肉の破片を集めて四角くサイコロ型にしたやつは、表面積が6面だけじゃなくて中まで表面なんですね、
はい、どこが外側でどこが内側になるかをその時に成形してみないとわからないということにもちろんなってしまうので、うん、はい、
ということは全部表面を焼けば美味しく食べれる、安全に食べれるということは、その、成形肉の場合はその表面というのは中まで表面なので、
そうなんですね、成形肉の場合はもう中までしっかり火を通していただかないと、うん、感染する危険性はもうとても高くなってしまうということになると思います、
う
ん
う
ん、
ということは火が通るということは中まで色が変わるっていう、
そうですね、あの肉汁はもちろん出て構わないんですけど、はい、その肉汁が赤いようであると困るということですね。
なるほど、はい、じゃきっちり焼いてくださいと。
そうですね、
あの生肉が好きな方にはちょっと辛いお話ですけど
そうですね、はい、
実際にその、いろんなお店で、まあ、安く提供される肉っていうのはそういう、成形肉があの、はい、結構あったりしますけども、
はい、
まあ、実際にそのお子さんと一緒に食べに行くときは、まあ、お子さんにもしっかり焼いて食べさせると、
はい、そうですね、お子さんはとか、あとはあのお年を召した方なんかは特にあの気をつけてしっかりと火を通して食べていただきたいと思いますね。
うん、私はにあの硬い肉は食べれないんだよ、入れ歯だからというあのお年寄りもいるかもしれないんですけど、はい、この場合もじゃ あのお店でちょっと切り分けてもらうなりなんなりして、
はい、あの自分を身を守るためですからあのちょっと硬くても我慢して火を通ったものをやっぱ食べていただきたいと思いますね。
うんうん、実際にその普通のお肉あの塊である場合は表面っていうのはやっぱりそういうリスクがあるんですか？
そうですね、表面はまあもちろんあの人が触るとか空気に触れるとか、うん、いろんな意味でやっぱり表面はあの何がくっついてるかは分からないので、うん、きちんと火を通さなければいけないと思いますね。
うんうんうん、としますと例えばあの普通にあのこうなんていうかな、サーロインステーキであるとか、
はい、
ヒレステーキのようにこう一枚肉の場合は、
はい、
まあ、とりあえずはお店できっちり管理したものであれば、
はい、
かなり安全。
そうですね、表面だけしっかり焼いといていただければ、うん、もうレアでも大丈夫っていうことになりますね。
私もレア好きなもんですからね。
そうなんですか、
ちょっと高くつきますね、でもね
ですね、はい、
はい、で実際にこの、まあ、いろんなケースがあると思うんですけど、
はい、
お肉の安全性っていうのはやっぱりあの国とかで基準が定まってるもんなんでしょうか？
そうですね、まあ、先日も腸下垂出血性大腸菌で焼肉チェーン店での集団感染が問題になりましたけれどもね、この時にトリミングがどうとかこうとかっていう話が盛んにされまして、でちょっとここでまた2人に聞きたいんですけど、トリミングっていう言葉知ってました？
ニュース見て僕は知りましたね。
鴨居さんは？
はい、私も以前は知らなかったんですけれども、そのニュースをきっかけに知りました。
なんか私なんかトリミングっていうと犬とかの可愛くするためのものっていうのをすぐこう頭に出てきちゃったんですけど、はい、でこういうことに関して生食用、生で食べるものですね、うん、生食用の食肉等の安全性確保っていう平成10年ぐらいですかね、当時の厚生省からそういう取り決めが出てるんですけれども、うん、まあ、これもまたちょっと手元にあるんですけどもね、もともとなんでこういうのができたかっていうと、これもまた平成8年ぐらいにレバーを生食したことによって腸管出血性大腸菌O157 の集団の食中毒があったんですけども、それを受けてできたものなんですが、これの中の食肉用食肉の衛生基準っていうものの中にまあ処理場、食肉処理場卸ですかね、そこに向けての加工についてちょっとこういうふうにしてくださいっていうものが、9項目ほどあるので、
はい、
ちょっと読んでみたいと思います。
はい、
まず生食用食肉のトリミング、表面の細菌汚染を取り除くために、筋膜筋等の表面を削り取ることを言うんですが、これとかあと細切細切りのことですね、細切っていうのは、まあ、 刺身用にこう切り分ける時 の、 あの探索にするようなことを言うんですけれども、こういうことを行う場所は衛生的に支障のない場所であって他の施設と明確に区別されていなければいけないと、そして低温の保持に努めてくださいということが書かれています。でまたあの洗浄消毒に必要な専用の設備が設けられていることということが書かれています。で次にトリミングまたは採節に用いられる加工台、まな板および包丁等の器具はこれもまた専用のものを用いること、でまたこの器具は清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性、染み込まないということですね、浸透しない材質であることということが書かれています。で次に採節するための肉塊、肉の塊ですね、この肉の塊は次の基準に適合する方法でトリミング、やっとここでまた出てきましたね、トリミングを行うことと、トリミングの直前に手指、手の指ですねを洗浄して使用する器具を洗浄消毒することと、次肉塊、肉の塊を洗浄消毒したまな板に置き表面のトリミングを行うことと、次に表面を、トリミングした肉塊をその肉塊が接触していた面以外の場所に裏返し、ちょっと難しいですね、要は違う場所に置けということですね。で残りの部分のトリミングを行うことと、で一つの肉塊のトリミングが終わったごとに手の洗浄をして使用した器具をまた洗浄消毒することとなってます。で採節についてはまたあるんですけれども、採節の直前に手指を洗浄し使用する器具を洗浄消毒すること、一つの肉塊の採節終了ごとに手指を洗浄し使用した器具を洗浄消毒すること、まあ、あの要は器具の洗浄とか消毒とかはいっぱいしてくださいというのがどんどんどんどん書かれてるんですけども、その消毒の温度も、ですね、83度以上にしてくださいとか、手の洗浄もその洗浄消毒剤というものを使って洗ってくださいとか、そういうようなことが、いろいろ書かれています。であとは保存ですね、この生食用の食肉は10度以下になるように速やかに冷却することと、また10度以下に保存しているものは10度を超えることのないように加工してください。あとはあの肉塊の表面の汚染が内部に浸透するような調味、味をつけることですね、による処理をしないことですね。あとは、これがあと卸し食肉をこう卸すところ の、まあ、あの問題なんですけど、飲食店の営業、実際にあのお店側ですよね、お店側も同じようなことが書かれています。
ということはかなり厳密厳格にやりなさいよということなんですね。
そうですね、かなりこと細かに、とにかく洗浄だ消毒だということを書かれてはいるんですけども、実際これあのこういうふうにうまくやれなかったとしてもこれをこうダメだよっていう罰則はないので、またちょっと難しいのかなっていう気もしますけどもね。
なんかあの、トリミングしたらその面を接触しない別の面に置きなさいって、要は、はい、あのこう肉の表面に例えば蛍光ペンで色をついてて、はい、その蛍光ペンの色がつかないところに置きなさいと。
そうですね、は
い、いうことなんですね。
そうですね、
すごい厳密ですよね。
そうですね、それをすると結局つかない面に置くこともそうなんですけど、それを置くために触った自分の手がまたついてますから、その色が、
あ、そうですね、
なので洗わなきゃいけないということですよね。
一回触るごとに洗うようなイメージですね。
そうですね、そういうふうにするのがベストだと思いますね。
さらにびっくりしたのはこの下味処理をしないと、
は
い、
そうですね、あのこれは結局いくら表面をきれいにあのやっても、染み込ませることで中に入っていっては困るので、
例えば粗塩をすり込むとか。
そうですね、すり込むともし表面に間違ってこうほんの少しでも菌がいると、それをわざわざ中にすり込むことになりますから。
なるほど、はい、じゃあ下味処理はしないで保存しなさいと、
はい、そうですね、
でそれを、卸屋さんがお店に配達した時も、はい、お店でもやっぱりやることになるんですか。
やっぱりやってくださいということは書かれてますね。
じゃあこれは本当に大変なんですね。どんどんちっちゃくなりますね。
そうですね、なので高いんじゃないですかね。
あ、そっか。なるほどね、生肉食べるときはいろいろとそのきちんと段階を踏んで、はい、安全な上にも安全なようにして本当は食べなきゃいけないし出さなきゃいけないと。
そうですね、はい、
実際にこの肉好きのお二人どうですか、今の先生のお話聞いて。なんかすごい肉が愛おしくなりません？
そうですね、
あの先生トリミングした方の肉なんですけど、はい、捨てちゃうんですか？
あれは火を通せばいいんじゃないでしょうかね。ちょっと私もそれだいぶ気になってまして、うん、でもそれは生で食べることに関しての話なので、うん、まあ、火を通せばいいわけですよね。
そうですよね。普通にお肉屋さんで売ってるような肉のように見えますもんね、テレビで見てもね、
はい、と思いますよね、うん、はい。
じゃあそちらの方はきっちり、成形肉になるかもしれないし、はたまた一枚肉になるかもしれないけども、ね、はい、とりあえず、火が通るまで焼くと、
はい、
実際にその、例えばですね、川森さん、はい、今トリミングされた肉高そうな感じしません？
そうですね、
1キロの塊が500グラムぐらいになっちゃうかもしれないですよ
あ、やっぱり高いものであればそれをまた火を通して食べるなり利用できればいいんじゃないかなと思います、
ね、本当に肉好きにとって肉で食中毒が起きるとドキドキしますもんね、はい、で先生、その、はい、食中毒、まあ、これからの季節もですね、先ほどおっしゃったように油断はできないということだったんですけれども、はい、まあ、お店の出すお店の方でも当然十分な注意はしますけど、
はい、
お店で食べるだけじゃなくて我々家庭でも食べるわけですよね、
はい、
そうしますと、どこに行っても、まあ、注意しなければいけない点がいくつかあると思うんですが、
はい、まあ、そこでこう私たちにできる予防より一体何があるんでしょうっていうことになるんですけども、食中毒予防の三原則なるものが実はありまして、
はい、
そこについてはちょっとお二人の方に振ってみたいと思うんですが、三つ三原則何があるんでしたっけ？
つけないことと増やさないことと、
はい、
それを殺すことです。
あ、そうですね。具体的にこのつけないっていうのは、まあ、一言で言えば洗うっていうことになるかと思うんですけど、実際にどのような感じでどういうふうにどういう場面の時ですよね、にどのようにやっていけばいいかっていう具体的なこうお話ってありますかね？
そうですね、お魚なんかは買ってきた時に水なんかで洗うって、
はい、
流水で洗えばいいんじゃないでしょうか。
はい、鴨井さんは？
はい、私もその溜めておいた水じゃなくて流水で洗うというのがポイントなんじゃないかと思います。
そうですよね、まあ、手をさ消毒するために専用の消毒薬でどうのこうのっていうよりかは水道水でですね、うん、結構十分落ちるもんなんですよね。なのでまず自分が調理を始める前に自分の手を洗うということがまず一番ですよね。あとは途中で何か違うことをしたら、今まで肉を扱ってたのに今度サラダ作るよとかってなったら、もちろんその時は手を洗わなきゃいけないですし、あとは私自分でも覚えがあるんですけど、途中で鼻をかむとかですねああそうかそうかとは思ったんですけど、やっぱそういう、まあ、トイレに行くとかももちろんそうですけど、途中で何か違うことをした時にはやっぱりその都度手を洗わなきゃいけないのかなっていうような認識がやっぱりありますよね、
はい、
でつけないは洗うですけど、じゃあ増やさないっていうのはどうですか？
そうですね、買った食材はまあその日のうちに調理して食べてしまうのが、まあ、
はい、
増やさないってことにつながると思います。
はい、川森さんはどうですか？
はい、他にももし残してしまった場合はその冷蔵保存するというのが大切だと思います。
そうですね、冷蔵庫って結構万能のような気がするんですけど、意外に万能ではなくてですね、冷蔵庫の温度でも菌は増えることが、まあ、そういう種類の菌もいたりするので、はい、やっぱそこら辺は気をつけていただかないといけないかなと思いますね、
はい、
そうするともう一つやっつけるっていうのがありますけど、これはまあ加熱処理のことですよね。熱を通すっていうことになるかと思いますけど、ここら辺は具体的にどうですか？
まあ、火は完全に通すと、
はい、
いうことですが、
はい、川森さんは？
はい、火を完全に通すのもそうですけど、私は75度以上の加熱であればいいというふうに聞いたことがあります。
そうですね、調理した食べ物そのものもそうなんですけど、布巾とかまな板とか包丁とかもですよね。やっぱり最近は消毒するためのそういう洗剤なんかもあるようですけども、まあ、熱湯消毒っていう、まあ、温度が高ければ、まあ、100度までいかないにしてもですね、それね、高い温度で、調理器具を消毒するっていうことも、まあ、いい方法の一つなのかなというふうに思いますね。あ、もうこんな時間ですか？じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
さあいかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域生態機能科学分野微生物学の藤岡美幸先生を迎えして大腸菌の話というテーマでお話をしていただきました。ご一緒してくださったのは検査技術科学の4年生竹谷翔平さんと川森しおりさんでした。つけない増やさないやっつける食中毒予防の3原則を忘れないようにしたいものですね。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 But that was long ago. Now my consolation